ですね、まずはですね、簡単にちょっと事例から一個取っていきましょうか。これも思い込みなのか引き寄せなのかだと思うんですが、仕事がパソコンサポートやってる人ですね。サポートするのでお客さんのところに行くんですが、現場では予定外の対応を必要とされる場合があり、その状況になってもいいように準備していくわけですが、そんな状況を想像しなければ準備も必要としなくなるのですか？要するに言ってるのは、そんなことを思わなければ、少年として描かなければ引き寄せないのかというようなことをきっと聞いてるんでしょうね。
これどこから答えていいってよくわかんないです。その人が、その方がまずパソコンサポートを今やってる仕事が好きか嫌いかとか、どういう思いでやってるかとか、そこの話は全部省きます。そこから入っていると話が長くなってしまうので、単純に今質問されたことだけに対して答えしますが、まず一般論ですよ。最初に言ってくるのは、枠組みって結局、こういう言い方したらちょっと誤解までかもしれませんが、非常に原則がシンプルなんですね。非常にシンプルなんですが、今までの、まさに今おっしゃったような、今までの思い込みとか自分の決めつけとか、親からのしつけとか、あるいはいろんな本を読んだ、たくさんいろんなセミナーにも出た、勉強したことによって、そのシンプルな原則を、その人自身が非常に複雑、怪奇なものに仕立て上げている場合がほとんどなんです。ですから、今の質問を簡単にするために、例えばその方がパソコンサポートをすることがもう自分の転職だと、自分は好きで好きでたまらないと、毎日この仕事をやってるのが楽しいっていう前提で話をします、じゃないと、そこに違う要因が入ってくるとまた話がややこしくなって、パソコンサポートは好きでやってるんですと、だからお客さんと楽しく仕事がしたいんです、でも突発的なことを頼まれることが多いので事前に準備をしていくんですが、事前に準備をしていったから突発的なことが起きたんでしょうかという質問ですよね。
そうですね。そうです。
で、単純にその人が好きでやっているんだとしたら、クライアントに喜ばれることが喜びなわけじゃないですか。
そうですね。
で、いや、なんかいつも君に頼んでよかったよとか、いつもなんか君はその場で突発的なトラブルがあっても解決してくれるねって言われることも嬉しいはずなんですね。その人がパソコンをサポートすることが必要なんだ。つまり、サポートするとは困っている部分を解決することがその人の喜びなんだから、打ち合わせに行って、いや、うちは別に何も困ってないからいいよって言われたら、お客さんいなくなっちゃうわけですよ。
ああ、はい、はい。
ということは、パソコンのサポートが好きでやっている以上、トラブルは起きてくんないと仕事がなくなるわけですよ。
しかも、自分が。
で、しかも解決できる、
ええ。
で、しかも準備までしてきた。
嬉しいことが起きなくなっちゃうわけですよね、そうすると。
だと思うんですよね。その人にとって嬉しいことって何っていうスタンスに立ったときに、お客さんの困っていることを解決してあげるのが好きなんです。でも、言っても言ってもトラブルが一つもないんですって言ったら、その人にとってのイエスがなくなっちゃうと思うんですよ。つまり事前に準備をしていったからトラブルを引き寄せたんじゃなくて、トラブルが目の前で起きたにもかかわらず、ちゃんと事前に準備してた俺ってすごいじゃないですか。
そこにイエスが
ですよね。だから準備してきたからトラブルが来たのかなっていうのは、さっきマスターに西田さんが言った、その起きた出来事に対するその人の解釈の仕方のパターンだと思うんですね。だから何をもってして自分の喜びとするのかっていう軸が最初からブレていなければ、まさに求めてるものが来たわけだから、その突発的なことが起きたことを、ほら来た、やっぱり来たよ、俺を準備してたんだもんだって、そう来ると思ってましたよっていうことが、その人にとってイエスなのであれば、イエスなのであれば、その人はお客さんのところに出かけていったときに、その突発的なものをトラブルだと認識しないはずなんです、本当は自分がそれがイエスであったにもかかわらず、それをトラブルだと認識してしまう価値観というか、考え方というか、思いつきというか、こっちを持っているわけですよね。
ちょっとここを補足していいですか。
はい、
ですね、オーディオセミナーの、まあ言ってみるとパート1のですね、パート1の方はどちらかというと非常に入門的な、わおってびっくりするような、ところが、位置づけなんですけど、2としてですね、今回お話をしているとすると、少しその1でお話ししたことが分かっている前提で聞いてもらわないと、結構意味が分かんないところがあることを突っ込んで聞いていくと思うので、一つ整理したいのが、そもそもイエスですね。イエスって何よというところが一つと、あとやっぱりについて、少し補足をしておいていただきたいですね。
あ、 原則は原則。原則は、自分にとって嬉しかったこと、自分にとって楽しかったこと、美味しいなと思ったり、綺麗な景色だなと思ったり、自分の心が、自分の心、人間の心っていろんな要因でこう、触れるわけですけども、その自分の心が触れるものの中で、自分の心にとって快感だと感じて触れた時がいいです。ですね、簡単に言うと。
よく言うと、なんか成功したこととか、そういうことじゃないんですか？
成功したこととか、うまくいったこととか、
はい、
素晴らしい方に出会えて今日はとても役に立ちましたとか、
はい、
っていうのは、とりあえず全部省いてください。
例えば今、パソコンサポートで言ったら、どんなことが言えすぎに、例えばなりそうなんですか？
まあ、それもちろんね、人の方によってどれが良くなっていうことは違いますけども
。その事例をこう、なんかこう。
でも、まあ、パソコンサポートが最初好きでやってるんだったら、
はい、
お客さんに喜んでもらったとか、はい、いや、よかった、君に頼んでよかったよって言われて、はい、嬉しかった。でももう、原則は嬉しかったわけですね。
うん。例えば、これ一タイプがあるじゃないですか。はい、まあ、僕もパソコン好きなんでね、結構その気持ちわかるんですけど、パソコンを直してる瞬間が嬉しい人と、
ありますね、
直して、直し終わった時が好きな人と、
はいはい、
それをユーザーに報告して、ユーザーにありがとうって言われた瞬間が嬉しい人、
はい
はい、それからお金をやり取りした瞬間が嬉しい
人、
いっぱいあるわけですよ、
はい。
逆に言うと、嬉しくないところも、感情が起伏がないところも、それはどれでもいいんですか？
どれでも全部、その人がとにかく原則の嬉しかったということの条件を満たしているような。何でもいい、
起伏は大きさ、
大きさは別にちっちゃくても大きくても
すっごい大きいことしないといけないとか
関係ないですね。
ちっちゃいこと、
ちっちゃいこと、
ちっちゃいことで喜んじゃうと、そんなことで喜ぶ自分ってちっちゃい
ってなりますね、
どうなんですか？
これ身も蓋もない話なんですが、そんなちっちゃいことで喜んじゃったんだものはしょうがないじゃないですか。
例えば、これも教育とかと絡んでるという部分が多分にあると思うんですけど、なんて言うんだろう、あと美徳みたいな部分ですね、健常の美徳みたいな感じなんですけど、心の中で喜んでるのに喜んじゃいけない自分みたいな、喜んじゃ
ない。だから、
その辺はどうなんですか？
ここは多分謙遜と謙虚の話だと思うんですけど、
はいはい、
日本人って謙遜しがちじゃないですか。
はい、
いや、なんかよかったありがとうと、いや、もうそんなとんでもないですよっていう、これは謙遜ですよね。
はい、
で、イエス的には謙遜っていうのは一番正反対のところにあるので、
はい、
謙遜はできる限りしないでいただきたいです。ただ、謙遜の反対は別に傲慢ではないので、ありがとうございました、だろとか言う必要はないです。今の必要はないんですけど、ただ、謙虚になるっていうことはいいことだと思うんですよ、
はい。
謙虚になるっていうのは別に喜ばないわけではないですから、
はい、
素直に受け止めているっていう意味では、
はい、
別に謙虚っていうのは、いや、そんなことないですよっていうのは、それは謙虚じゃないですよ。これは謙遜ですから。
はい、
謙遜はあんまり、あまりというか潜在的には、よくないというか、あまりいい風には作用はしないんですけど、別に決して謙虚を否定してるわけじゃない。
じゃないですね。で、それって表面、外に出す場合においては、はい、謙虚、謙遜とか、表現の仕方とかで、いろんなパターンがあるので、それはこっちに置いといて、さっきのパソコンサポートに戻ると、すげえちっちゃなことで嬉しいと思ったらするじゃないですか、
はい、
でもその反応があるじゃないですか、はい、こんなちっちゃいことで喜んでる俺、
はい、
で別に謙虚型の反応をしてしまう、
はい、
そうすると自分がそこ喜んでることに気づけないとするじゃないですか、うん、喜んでることに気づけない、
あ、喜んでることに気づけないと多分こんなちっちゃいことで喜んでる俺にはならない、
喜んでることに気づい、もう少し言います。喜んでることに気づいて、その後に否定をしているので、喜んだことじゃないんですよ。
ああ、こんなちっちゃいことで喜んじゃいけないとか。
はい、はい、はい。なので、さっきのイエスで言うと、イエスが積み重なっていかない。
うん、
で、そして、パソコンサポートをして、いつもトラブルが起きるなと。うん、そのトラブルが起きないというか、準備をすると必ず何か起きるな、うん、でもそこは、実は心の中で、回路を積み重ねているのに、積み重ねているのに、意図的にパソコンサポートで言えば、そういう状況が意図外で起きてるわけですよね。感情がイエスを積んでるからそこをもしかして引き寄せてるかもしれないんだけども、自分の意図とは反するところで起きてしまってるというふうな認識になるわけですよね。ところがイエスって分かってれば、ほら来たってなれるじゃないですか。はい、そこをちょっとイエスのことをもう少しどういうふうに日常の中でイエスをしていくと 今日これから話す話が、聞いてるユーザーの人が、ああそうなんだと、これはあのオーディオセミナーなので今日一回聞いたら、はい、その後また生活しながら何回も聞きますので、はい、じゃあどうイエスをしていったらいいのかというところをちょっと、
はい、その前さっきはイエスの話の補足にしますけれども、要は原則は皆さんが嬉しかったときです、はい、つまり自分の心が心地よいなとか気持ちいいなとかという気持ち良さを感じたときなので、別に決していいことが起こったときだけじゃないんですね。その綺麗な景色だなと思ったりとか美味しいなと思ったりとか、いうこともいい音楽だなとか、あ、いい匂いだなと思ったことも含めて全部なんですが、で、なぜそのイエスをするのかっていうと、結局はこれ非常に大きい話なんですが、例えば成功するビジネスでお金を儲ける、例えばパソコンサポートでお客さんに喜んでもらうっていうことも含めて、お金が欲しいとか、もっと健康な体が欲しいとか、もっと人間関係をスムーズにいきたいとかっていうことも含めて、全部私たちは、今よりも少なくとも幸せになりたいと考えていることが大前提なんですね。ですから、ここを否定されてしまうと話は前に進まないんです。いや別に私全然幸せになりたいと思ってませんって言われると話は終わってしまうんですけど、一応前提としては、別に今が不幸だとか今の幸せを十分に感じているとかそういうこととは関係なしですよ。人間に欲望というものが間違いなくあるんだとしたら、少なくとも今よりももっともっと幸せな自分になりたいとみんなが多分きっと考えているだろうということが前提なんですね。ですから、もっと幸せな自分になりたいですよねって言われて、いやそんなことないですって半分ぐらいの人に言われたらもうそこは話は終わりなんですが、自分がこうなれば幸せになれるっていうことが分かるためには、今の日常生活の中で自分がいつ幸せを感じているかが分からない限り、自分がどういう風になったら自分が幸せになれるかの確信は持てないと思います。自分の日常生活の中で全く幸せを感じない、例えば食べ物で言うと、今まで一度も食べ物を食べて美味しいと思ったことがない人が、今まで俺一度も美味しいと思ったことがないから何か美味しいものを食べに連れてってって言われても、どこ中華なのか、ね、フレンチなのかイタリアなのかラーメンなのか寿司屋なのか分からない
です。分かるんですね。
今まで一度も美味しいと思ったことがない人に、俺一度も美味しいと思ったことがないからどっか美味しいとこ連れてって
言われても、
何が好きなのっていう話、
何が美味しいの、
つまり潜在意識は何が好きなのって聞いてきてるんです。
何が好きなの、
はい、何が好きなのっていうことですね。そのイエスっていうのはその答えを教えてあげる作業だ。つまり非常に
簡単な答えを教えてあげる作業、
はい、これが自分にとっての幸せなんだよということを教えてあげないと、あなたがどうなったら幸せになれるかは多分ずっと見つからないというか、
はい、
自分が、まあ、もう一度繰り返しますね、自分がいつ幸せを感じているかがわからない限り、自分がどういうふうにこの先どういうふうになっていったら幸せになれるかはわからないはずなんです、
はい、
理屈から言うと絶対に。だとすれば大切なことは自分がいつ喜んでいるかっていうことに気づくことが大切なのであって、大きさはあんまり関係ない、うん、もっと言うと小さければ小さいほど気づけるものの数は多いわけですから、うん、10回嬉しいと思ったうち1回しかそれを自分の嬉しさとして認めなければ、はい、なかなかこの方向性が定まってこないんです。
方向性、
どっちに行ったら幸せになれるかという方向性はサンプルが少ないですから、
はい、
あ、なんかマグロうまかったで、それは寿司がうまかったのか、それともマグロなのか、それとも和食なのかがわからない。でもなんか寿司もウニもいいけど、でも軍艦も好きだけど、あ、でも俺以外も好き。で、じゃあ結局あの酢飯が好きなんじゃんっていうところは、サンプル数が多ければ多いほど、自分がどっちの方向に行けば幸せになれるかという方向性は絞り込まれてい
く。だから潜在意識が、まあよくセンちゃんと言ってるけども、セン、はい、ちゃんに伝わる
っていうこと。
っていう理解でいいですか？
はい。
今の段階で最後に聞いてもう一つ聞きたいんですけども、さっきのもう一回パソコンサポートで、はい、お話ししますとですね、仮にさっきの A さんとしましょうか、
はい、
で今度 B さんの件とします、はい、B さんも全く同じ状況、いつも準備をしている、そしていつも行くたんびに、そんな状況が起きてしまう、
はい、
でそのためにクッと思うわけですよ、またかよみたいな、だとしたとしたときに、要するに、これをオーディオセミナーのパート1ので言ったんですかね、ブーってやつですね、
はい、
ブーにばっかり焦点が当たっていると引き寄せる、
はい、
もう一度実現する、再現する、
はい、
ということって、はい、傍目で見ると現象一緒じゃないですか。
同じですね、
はい、そのことと、 A さんの方はイエスを積んで積み重ねていくと意図的にほらまた来たで楽しい自分の方向性がだんだん分かってくるわけです、はい、あそこずっと楽しいな、はい、と思って潜在意識的には、方向性が分かるわけですよね。イエスの結果、
はい、
B さんの方はブーってやり続けることによって、はい、ブーがビジョンになるっていう話をセンちゃんワクワクの中であるじゃないですか、
はい
はい、でもそのブーを言ってることに気づかない場合、ブーを言ってる、さっきのですね、ガルシアさんは、こういうふうに設定しましょうと。楽しくて、ワクワクしてて、やってるというふうに設定したので、前提で A さんだったんですね。でも、これを聞いてるユーザーさんが、全部こう置き換えて自分の話で聞くとですね、どんなことばっか起きるのかなと思ったときに、きっとブーを繰り返してるときに、なんでそれが起きてるのかが、わかれば、他のところにイエスを求めたりとか、ブーしていることに気づけば、なんか対策が立てられる。でも気づけないと、言ってましたよね。マヨネーズ。
気づけない。
目の前にあるじゃんと。
でもいつもと違う場所に置いてあったら。
目の前にそれは何なの？
お母さんマヨネーズないよ。
で、気づいた後に気づけなかったことに気づける、
はいはい。
じゃあ、すごいパラドックスなんですけど、どういうふうにすれば気づけますか？イエスをすることですか？
気づける、
まあ、さっきのパソコンサポートの B さんがですね、ずっとパソコンでは、イエスはないと推しますね。なんかイエスという表現を初めて知りました、
はい、
とパソコンのジャンルには自分のイエスがない、
は
い、ない
B さん、
B さんです、
B さん、
はい、B さん、
はい、トラブル起きるとこうムカつくん
です、ね、そうですそうです
なんだよもうみたいな、
そうです、はい、その時に、うん、もう一個違うジャンルで、うん、イエスを積み重ねるというか、
はい、
まあ、例えば他の趣味でもいいですよね、
はい、
日常生活でも、
はい、
とその何かのイエスに反応する心とか分かるじゃないですか、
はい、
それなのにパソコンサポートではそのことがない、
はい
はい
はい、でも根本的には結局その話に戻るんですが、
はい、
イエスを積み重ねることが結局自分がどうなったら幸せになれるかということを明確にしていく、
はい、
っていうのがこれがベースなんですね。でその理由は先ほど言いましたが、自分がいつ幸せを感じているかがわからないと自分がどういうふうになったら幸せになれるかは絶対に分かってこない、
はい、
っていうことですよね。っていうことはその人がパソコンサポートの中にはイエスがない、
はい、
でも他のところにイエスがある、はい、っていうことはこれは突き詰めていけばもしかしたらなんでサポートとか始めちゃったんだろうって話になるかもしれないし、あ、なんだ俺この仕事好きじゃなかったんじゃんっていうことになるかもしれないし、そう言われてみれば昔は楽しかったのに途中から楽しくなくなっちゃったな、なのかもしれないし、どうなるかはわからないですけれども、はい、少なくとも今の時点ですよ。今の時点でその人がパソコンサポートの中にイエスがないのであれば、それを続けていってもその人は幸せになれないっていうことですね。はっきり一つだけ言えるの
は。でもセンちゃんはビジョンだと思って達成し続けるんですよ。ブーっていつも
言ってますから、
はい、
あのいやだってトラブルが欲しいだろう、
トラブルしてブー、トラブルしてブーって言ってるからビジョンを拡大するんですよ、
そうですね。
どうしたらいいですか、そのトラブル拡大してるのにそこから抜け出せない人は。